少し前といっても今月の半ば近くだったと思います。ある方に教えていただいて、東京スカイツリーの建設にまつわるドキュメンタリー番組を見ました。世界一の電波塔の建設です。日本中からトップクラスのとび職の方たちが集められました。ほんのわずかの誤差しか許されない工事です。難工事が何とか進んで完成間際という時に東日本大震災が発生しました。地震対策用の心柱はまだ取り付け途中でした。スカイツリーは揺れました。作業してた方はもうこれは倒れるなと思ったようです。最大の危機でした。緊張感が走る中、なんとか揺れが収まって工事は無事完成に至りました。人間が命がけで絶体絶命の危機を乗り越えて仕事、大きな仕事をやり遂げる、そのドラマを見た思いがして、見終わった時胸が熱くなりました。これはすごい、そう思いました。その中で設計施工を受け持っていた会社名が出たことで、その会社にかつて勤めておられ、この五日市教会の礼拝堂建設にあたって専門家の目で工事を見守ってくださっていた方のことを思い出しました。その方をはじめ建築員の方々、またその他の教会の方々の長年の祈りが今から38年前に実現しました。できる限りいつまでも美しさを保ちながら立ち続けてほしい、そういう願いが込められた礼拝堂が無事完成しました。思えば神様の私たち一人一人に対する思いもそれと同じ、いやそれ以上のものがあります。私たちの人生がそれぞれにふさわしくしっかりと成り立つことを神様は願っていてくださる、それが実現するようにと神様は実に丁寧にことを運ばれました。紀元前2000年頃ですから、今から数えると4000年前です。その時代に生きたアブラハムに神様は約束をされた。お前の子孫を必ず祝福する。これは単にイスラエルの血を引くものという意味だけにとどまらない、神様を信じる者はここで言われているお前の子孫にあたるのです、お前の子孫を必ず祝福するとアブラハムに言われたことが、主イエスが与えられたことで実現します。そしてその主イエスをお与えくださる直前も神様はとても丁寧なことをしておられる。洗礼者ヨハネがまず登場して先導役を務めました。その後に主イエスが登場して働き始められた。そのわざわざと思えるような丁寧なやり方は 最先端の技術を注いで巨大な建造物を建てることに似ていました。神様は細心の注意を払ってことを進めてくださったのです。私たちを愛すればこそです。主イエスの先導役を務めた洗礼者ヨハネについてすでに読んだところにこういうことが書かれていました。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするためである。彼は光ではなく光について証しをするために来た。証しという言葉が何度も出てくる。証しというのは裁判における証言のことです。洗礼者ヨハネは主イエスのことを証言するために生まれてきた。主イエスについての本当のことを人々に知らせるために世に使わされたの。その洗礼者ヨハネ、この福音書には記されていないのですが、他の福音書から分かることがある。それは人々に洗礼を授けていたということです。そのこと、私たちにすれば何も特別なこととは思えないかもしれません。ああそうだったんだ、洗礼を授けていたんだ、それぐらいで終わるかもしれません。しかし当時のユダヤ社会にあって、彼が人々に洗礼を施したということは誠に特別なことでした。ユダヤ人たちは大抵は洗礼を受けなかったからです。生まれながら神様の民であったので洗礼を受ける必要を感じなかった。ところが洗礼者ヨハネはあなた方は洗礼を受けなければならないと言った。生まれながらのままでは救われない。神様と良い関係を結びきれないと言った。どうしても罪の生活をしてしまうあなた方は悔い改めて神様に向き合って生きるということを洗礼を受けることで示さなければならないと言った。自分に神様から託された使命だと思ってそういうことを語った。そして行った。彼は自分のことをこんなふうに言っている。私は荒れ野で叫ぶ声である。主の道をまっすぐにせよと叫ぶ声である。自分は神様がおすすめになる御業の道を整える務めを神様からいただいていると言った。そして主イエスを指さしてこの方が大事ですと人々に伝えるのが自分の使命だとも言った。その主イエスを受け入れるために洗礼を受けなければならないと語った。その呼びかけはユダヤ社会では耳新しいことでした。それまでなされてはいなかった。その呼びかけに人々は新鮮さも手伝って心を動かされたのでしょう。次々と応じるのです。洗礼を受ける人たちが生まれる。マタイ福音書はそのことをこんなふうに書いています。エルサレムとユダヤ全土からまたヨルダン川沿いの地方一帯から人々がヨハネのもとに来て罪を告白しヨルダン川で彼から洗礼を受けた。それは今の時代ならテレビや新聞で大々的に報道されるような大きな動きでした。 スマホを持っている人なら、ヨハネが人々に洗礼を授ける場面を動画に撮ってアップするような動きでした。ユダヤ社会に新しい動きが起こった。それで何かと伝統を重んじる人たちが動き出しました。祭司やレビ人、またファリサイの人たちが使いの者を送ってヨハネに真意を正そうとしました。あなたはどなたですかと尋ねました。この言葉、穏やかに思えますけども、この言葉に込められた思いは決して穏やかなものではない。お前は何者だ、一体何の権威で伝統を破って洗礼を授けているのだ、そういう思いが込められた言葉でした。ヨハネはそう言われてもひるむことなく、むしろこれを良い機会とばかりに自分のことよりも主イエスのことを知らせようとしました。それであるやり取りをした後こう言ったのです。私は水で洗礼を授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。シュイエスのことをあなた方が知らない方と言っています。あと読みますと、ヨハネ自身もシュイエスのことを二度も知らない方と言っています。どういうことでしょうか。ルカ福音書によると、ヨハネはイエスと親戚関係です。それを思うと、ヨハネが主イエスのことを何も知らないということは考えにくい。それで思うのです、ヨハネが主イエスのことを知らないと言ったのは、主イエスの人となりを知らないという意味ではなくて、主イエスという方が私たちはまるで違う方だということを知らなかったということ、特別な方だということを知らなかったという意味で言っている。ではいつ特別な方だと知ったんでしょう。それはヨハネが主イエスに洗礼を授けた時、こういうことが起こったからでした。霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見たと書かれている。神様の霊が鳩のように天から下ってきて主イエスの上にとどまったのを見た。主イエスが神様からの方だということを思わずに折れない出来事が起こった。それを見たからです。これについてはもうそれ以上私たちが分かりやすくあれこれ言葉を出さない方がいいように思う。そういうことがあってヨハネは主イエスを知る、神様からの特別な方だと知る。洗礼者ヨハネも神様から使わされた特別な人でした。しかしそのヨハネも主イエスの前では全く取るに足りないものでした。それに気づかされたので、私はその方の履物の紐を解く資格もないと言いました。ヨハネは舞台で身を隠して動く黒子のような動きをしました。ひたすら主イエスにスポットが当たることを願いました。そう生き続けていたからこそ主イエスが自分の方に歩いてくるのを見たとき、こう言ったのです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。この時の状況が書かれていないので推測するしかないんですけども、 ヨハネのすぐそばにおそらく結構な数の人たちがいたのではないかと想像する。その人たちに聞かせたくて大きな声でそのように言ったのではないかと思う。この方を見なさい、世の罪を取り除く神の子羊だ。これはとても大きな言葉でした。この方は世のすべての人が抱えている罪という病を取り除く方だと言った。世のすべての人の罪を取り除く、簡単なことではないことは分かります。そして私たちはそういうことが私たちの人生にどれほど意味があるかを思い巡らす環境に生きてはいない。ですからこのヨハネの言葉がどれほどありがたいかもとても分かりにくい環境に生きています。しかしこれは私たちの人生に国を超えて時代を超えて深く関わりがある言葉です。キリスト教について解説したある読み物の中にこういうことが書かれていました。罪は人間の一部が汚染されているということではなく、人間の全体が神様に背を向けて神の敵になっているのですから、一部の除去で救われるとか自分中心な心の転換で解決するというものではなくて、人間の全体が変えられることが必要です。そういうことが書かれていました。誰にとっても嬉しくもない、認めたくもないようなことですが、それが本当であれば罪と抱えて生きているということは大変なことだと改めて思いました。罪とは体の全身に病巣が広がっているようなことです。そう言われている。そうなると罪を取り除くのは不可能なことになります。しかしその不可能なことを主イエスはしてくださるとヨハネは言う。不可能なことをしてくださって命を救ってくださると言った。先ほど出エジプト記を読みましたが、イスラエルの民がエジプトを逃れるとき、子羊が犠牲になったことで一体何が起こったかを思ってください。イスラエルの民はエジプトでの奴隷生活から解放されるときに、神様の指示に従って子羊を殺してその血を家の入り口に塗りました。夜神様の使いがエジプトの町を行き巡って、子羊の血の塗っていない家の最初の子供をすべて撃ちました。それでエジプト人の家では一番上の子供はみんな死にました。しかしイスラエルの民の家では子供は皆無事でした。子羊の血を家の入り口に塗っていたからです。子羊の血のおかげでイスラエルの民の子供たちは命拾いした。主イエスがしてくださることはまさにそういうことです。命を奪う病を抱えているために死を待つしかなくなっていた私たちが命拾いをするということです。少し前に牧師室に主イエスが十字架につけられた場面の絵を掲げていると言いました。絵を見ると十字架につけられた主イエスの姿がまず目に入ります。 しかし主イエス以外にも目に留まる人がいます。動物がいます。それは絵の右下なんですけども、洗礼者ヨハネが描かれている。そのヨハネの足元には十字架を担いだ子羊が描かれている。そしてその子羊をよく見ると、喉元がそっと切られていて、そこから血が流れ出ている。それは十字架で死んでいかれる主イエスから血が流れ出たことを表現している。イスラエルの民がエジプトから逃れ出るときに子羊が犠牲になったことで、最初の子供が救われたように、主イエスは私たちが救われるために私たちの身代わりになって血を流された。犠牲の子羊となって血を流された。そうやって罪の償いをしてくださった。十字架を担ぎながら血を流している子羊はそれを表している。主イエスが私たちにしてくださったことを表現している。主イエスはどんなに優れた医者でも取り除けないものを取り除いてくださった。命がけで取り除いてくださった。それによって私たちの体全体に広がっていた罪が取り除かれた。初めのところでスカイツリーのドキュメントを見て胸が熱くなったと言いました。その理由の一つは、設計を担当した方がこんなことを言っておられたからです。この工事が無事に終わるなら自分の身はもうどうなってもいい、そういうことを言われた。静かなものの言い方でしたけども、その言葉に私はこの方の本気を感じました。命をかけてスカイツリーの工事に関わろうとしておられる。それを感じてとても胸が熱くなりました。思えば神様も私たち一人一人の人生をしっかり成り立たせるために、人間的な言い方をすると命をかけてくださったのです。本気になってくださったのです。だからこそ最愛の主イエスを犠牲にすることを決断された。私たちの日常は、また人生全体は、神様のその決断によって成り立っています。主イエスという子羊が血を流されたことによって成り立っている。私たちは自分で自分の人生をしっかり成り立たせることがとても難しいということを、いろんな経験を通して知っているのではないでしょうか。誰かの助けがなければ難しい、いや、たとえ助けてくれる人がいても難しい。罪がまとわりついているこの世界で生きていくことは容易ではない。しかし神様はそれがよく分かっておられたからこそ、最も良いタイミングで主イエスという方をくださった。そしてどんな優れた手術の名医でもできないことをしてくださった。罪を取り除くことをしてくださった。それによって命取りになるものを取り除いてくださった。そればかりか、新しい命をくださった。どんな人よりも頼りになる神様をくださった。 私たちが神様に確かにつながって生きていけるようにしてくださった。ですから、どんなに揺らぐことがあったとしても私たちは支えられる。神様のなさり方で支えられる。そして死を迎えても私たちは失われることがない。大きなことが私たちの身に起こっています。心から感謝しながらこの週も歩みましょう。お祈りします。天の父なる神様、知識や経験だけでは知り得ないこと、しかも実に重大なことがあります。目に見えない神様が本当に私たち一人一人、この小さな存在一人一人のために命を懸けてくださった。本気で体を張るように大きなことを成し遂げてくださいました。私たちは毎週ここに集ってその出来事を心に刻みます。これが起こっているので自分のような人間も大丈夫だって、どのようなことが起こってもその自分の下には神様の支えの御手がある、生かそうとしてくださる、守ろうとしてくださる御心がある。それを信じて生きる、分かって生きていける部分は少ないのです。信じて生きる世界にもってこそ私たちは確かな歩みができます。どうぞその歩みを続けさせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美いたしましょう。332番の3節。